声の泉市議会だより2025年9月第111号この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。写真を説明します。令和6年12月1日開所した泉市府中町4丁目にある泉市消防本部新庁舎の写真があります。消防車5台、救急車1台が並んでいます。写真説明終わり。令和7年7月定例会を開催。7月定例会では初日に市長が披歴した所信証明並びに市政運営方針に対し会派を代表して対抗質疑を行った後、上呈した議案等については各委員会へ付託し慎重に審査を行いました。また泉市立牧尾山レクリエーションセンター条例の制定についての議案を可決しました。この議案は人と自然との触れ合いの中で広く市民の障害学習を推進し、人々の交流や癒しの場の提供を目的として既存の泉市立青少年の家をリニューアルするためのものです。市長に問う。市長の市政運営方針に対し会派を代表して質問することを対抗質疑と言います。日本共産党、どうする万博無料招待事業、子ども誰でも通園制度、早乙女実。問い1、中学校給食の無償化について、無償化に向けた国の動向をどのように見ているのか。2、万博無料招待事業で市内各学校の校外学習の実施状況と保護者負担について問う。3、国の子ども誰でも通園制度に関する記述がないがどう取り組むのか。答え1、中学校給食無償化は国の動向を注視し検討していく。2、万博無料招待事業の実施状況は、私立学校28校のうち22校がいずれかの学年での校外学習を終え、参加保護者負担は交通費の増加分を私費負担にすることで保護者負担の増加を抑制している。3、子ども誰でも通園制度については令和8年度からの開始に向け関連条例等の整備並びに市民周知等を行う。意見1、国の動きを待つのでなく市として早急に無償化すべきだ。2、教職員組合ニュースで否定的な意見があった、学校での参加はやめるべきだ。3、財政負担がどの程度になるかを把握し国にも適切な予算措置を要望すべきだ。明生会、人口減少、少子高齢化を踏まえた都市像と持続可能な行財政運営。山本秀明。問い1、本市の人口は平成27年以降減少に転じ、今後も人口減少、少子高齢化が進んでいく。この状況を踏まえ、市長は将来の本市の都市像をどのように描き、実現のためにどのような取り組みを行うのか。2、今後、人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う扶助費をはじめ義務的経費の増大を考えると、今のような行政サービスの維持は厳しくなる。今後も財政面を含め、持続可能な行政サービスの提供や、まちづくりを行うためにはどのように行政運営を行うことが必要と考えているのか。答え1、選ばれるまちとして持続的に発展を続けることを目指し、インフラ老朽化対策、防犯や救急体制の充実、 子育て教育環境の充実による定住促進に加え、新たな住民を呼び込む都市基盤の強化や町の活力を高める取り組みを進めていく。2、持続可能な行財政運営に向けては、公が担う事業と公民共同で取り組む事業の見極めや、スクラップ&ビルドによる事業の見直しを進め、事業実施の際には市の財政状況を十分踏まえながら持続可能な行財政運営に取り組んでいく。さつき会仮称富谷学園開校に向けて、富谷中学校区等のまちづくり、松田義人。問い1、仮称富谷学園の通学路である阪和東側1号線の安全対策はどう考えているか。2、児童虐待やヤングケアラー等の困難を抱える子どもを対象とした事業は具体的にどのような内容で実施するのか。3、市でも例を見ない一大事業である富谷中学校区等の町づくりへの市長の思いを確認したい。答え1、仮称富谷学園の通学路は町歩きを実施するなど、危険箇所の抽出と共有を行っている。阪和東側1号線についても速度抑制をはじめとした安全対策を実施する。2、養育環境に課題を抱える子どもが通所できる居場所事業を1箇所、週3から5回実施する。またヘルパー派遣事業についても検討する。3、民間住宅開発や商業施設の誘導など住みよさとにぎわいの創出に取り組み、若者子育て世代の定住や町の魅力づくりにつながるよう着実に進める。意見1、信号の設置こそがベストである。2、市内復習箇所での実施が必要であり、開設時間についても工夫が必要である。3、ハード面だけでなくソフト面こそ重要である。公明党、市長が目指す安心して暮らせる街づくりに関して、大坪康氏。問い1、安心して暮らせる街づくりの一環として上下水道の耐震化や老朽管の更新に取り組むとのことだが、財源確保及び今後のスケジュールはどのように計画しているのか問う。2、自転車乗車用ヘルメット購入費用について補助対象年齢の拡充を要望してきたが、令和7年度全年齢を対象に購入費の一部を補助していただけるとのことで感謝する。一方、幼児用ヘルメット購入助成事業は令和6年度末で一旦配布終了されているが、ヘルメット補助に関する市の見解を問う。答え1、財源確保については国の交付金や補助金の活用に努める。スケジュールに関しては給所施設や避難所などの重要施設を優先的に、水道管路は令和11年度末までに、下水道管路においては今後おおむね20年間で耐震化を実施していく。2、令和5年4月から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化され、全市民に着用の必要性や習慣性を考えていただきたく、きっかけとして3年間限定ではあるが全年齢対象の補助制度に取り組む。意見、幼児の安全のためにも当事業終了後、幼児用ヘルメットの補助事業の継続を要望する。大阪維新の会、所信表明及び市政運営方針を受けて、遠藤隆。問い1、本市では平成30年の台風により電柱が多数倒壊する被害が発生しており、災害に強い街づくりを進める上で無電柱化を推進していく必要があると考えるが、市の見解を伺う。2、市長はこれまで優先順位の低かった中学校給食の無償化を公約にされた。無償化については小学校と同じく令和8年度から実施するのか伺う。 3. 医療用ウィッグ購入費助成補助について、子どもを対象に拡大することは、これまで何度も対象拡大を要望してきたので、大いに評価する。ただ、子どもだけに限定するのは、他に困っている人との優劣を作ることになると考えるが、市の見解を伺う。答え1、市街地の骨格を形成する。都市幹線道路である泉中央線は、防災及び都市景観の上で重要な道路なので、無電柱化の検討が必要と考える。2、国制度にて、小学校は令和8年度より無償化される予定で、中学校も検討されているとのことだが、その詳細については、現時点で示されていないので、国の動向を注視し、その時期等を判断する。3. 対象の拡大については、ニーズ調査等を行い、検討課題として取り組んでいく。市民未来の会、市長の所信表明並びに市政運営方針について谷上昇。問い1、北部地区は現在複数の事業が同時進行しており、活気ある街を取り戻すチャンスである。また、教育環境、学校整備等を充実させることは、子育て世帯を取り組むポイントでもある。阪和線沿線地域の活性化の展望を問う。2、これまでの議会で、主権者教育の必要性と、シビックプライドや地域愛の醸成について提言した。人に任せず、理想の街を作るために、自分たちで考えることが大切である。それでは、災害面で安心して暮らせる街、共助の仕組みづくりについて問う。3. 給食の無償化、また食材の価格高騰により質が落ちるのではないか。オーガニック食材の導入へ向けた取り組みへのハードルにならないか、と懸念する。答え1.インフラと良好な住環境の整備、町のにぎわいづくりに投資する局面だと捉え、子育て支援や教育環境の充実を図り、若者、子育て世帯の定住につなげるため、戦略的に取り組んでいく。2、地域の絆や人と人とのつながりを深めていくため、挨拶を推奨し、顔の見える関係づくりを進める。3、給食の質の低下などは回避すべき事項で、オーガニック食材は先行例効果検証等を参考にする。会議の結果、4月臨時会、7月定例会。4月臨時会、賛否が分かれた議案、可決。工事請負変更契約の締結について、泉市立人権文化センター市民文化ホール、除却工事。7月定例会、全員賛成で可決通した議案、工事請負契約締結について、泉市庁舎文館及び教育センター除却工事、工事請負契約締結について、市営朝日第二団地18棟外壁及び屋上防水改修工事、工事請負契約締結について、私立南松尾発芽の学園留守家庭児童会室増築工事、泉市税条例の一部を改正する条例制定について、明るく挨拶をする町宣言について、財産取得について、泉市家庭系日常可燃ごみ指定袋、泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について、財産取得について、令和7年度大阪府ギガスクール構想の実現にかかる学習者用コンピューター、泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、泉市特定教育保育施設及び特定地域型保 保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、和泉市立牧尾山レクリエーションセンター条例制定について、令和7年度和泉市一般会計補正予算第2号、令和7年度和泉市公共下水道事業会計補正予算第1号、副市長の選任について、固定資産評価員の選任について、議員転出議案、地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書、議会の主権者教育リーフレットのご紹介、全国都道府県県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会では、これからの地域を担う子どもたちに身近な課題を自分のこととして考え、議論し、合意形成を図ることの大切さや、地方議会議員の役割を周知するため、若者に人気の漫画キャラクターを使用した主権者教育用リーフレットを作成しました。リーフレットは小学生、中学生向けに作成されたものと、高校生、大学生向けに作成されたものの2種類で、地方議会や政治参加の重要性について分かりやすく説明されています。地方議会との関わり方を学ぶことができ、地域の課題を見つけ、住民の一人としてできることを紹介するなど、子どもたちの視点で参加を促す内容になっています。市議会ホームページにも掲載していますので、どうぞご覧ください。左に二次元コードがあります。4月臨時会を開催。可決、賛成多数。工事請負変更契約の締結について、和泉市立人権文化センター市民文化ホール除却工事。令和6年第3回定例会において、和泉市立人権文化センター市民文化ホール除却にかかる工事請負契約の締結を可決したが、追加でアスベストの含有が判明し、工事の変更が必要になったことから、令和7年第1回定例会において補正予算を可決し、令和7年第2回臨時会において工事請負変更契約の締結について審査したものです。問い、提案に至った経過を伺う。答え、竣工図をもとに事前調査を実施し、外壁の一部にアスベストの含有を確認した。このため令和6年度当初予算でアスベスト除去を含むホール全体の除却費用を予算計上した。しかし施工業者が現場確認を行ったところ、外壁全面へのアスベスト含有が確認された。原因については、改修図面が施設所管課に保存されず、改修履歴の把握共有ができていなかったことによるもの。このため追加工事費用として補正予算を追加提案した。問い、今後のアスベスト調査方法について見解を伺う。答え、今後はコンクリート躯体に及ぶ全ての層のアスベスト調査を徹底する。また調査箇所の決定時には、経験の豊富な職員の現地での立ち会いのもと、外壁仕上げ方法の職診による判定や、アスベストが使用されていた経緯を正しく理解することで、適切な調査箇所の決定につなげる。問い、改修図面が施設所管課に保存されず、改修履歴の把握共有ができていなかったため、追加工事を行うと理解した。今後施設の改修図面の保存について、具体的にどのように取り組むのか。答え、夏ごろをめどに研修会や各課紹介を行う。研修については、文書管理の重要性、文書分類、保存期間、保存方法等に関するものや、施設の建設改修等の履歴の把握など、 適正管理の重要性に関する研修を開催する。また核化紹介については全庁的に各施設の回収履歴を調査整理し、データベースとしての管理や図面等の保管状況調査を実施する。委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会6件審査、泉視聴者分館及び教育センター除却工事請負契約を締結、議案第30号、泉視聴者分館及び教育センター除却工事について1億8821万5500円で花田工業株式会社と契約しようとするものです。私立南松尾初賀野学園留守家庭児童会室増築工事請負契約を締結、議案第32号、私立南松尾初賀野学園留守家庭児童会室増築工事について2億433万2700円で花田建設株式会社泉営業所と契約しようとするものです。泉市税条例の一部を改正、議案第33号、地方税法の改正に伴い個人市民税にかかる特定親族特別控除の創設、加熱式タバコの課税方式の見直し及び工事送達制度の見直しを行うものです。明るく挨拶をする町を宣言、議案第34号、明るく挨拶をする町を宣言し決意表明を行うことにより顔の見える地域社会の実現と地域コミュニティの活性化を図ろうとするものです。問い、現在市内各駅泉挨拶運動を実施しているがどのような取り組みを行っているか問う。答え、毎月11日に次長級以上の職員において清掃活動を行いながら市内5駅で挨拶運動を実施している。問い、教育現場においてどのような取り組みを行っているか、また宣言後の新たな取り組みについて問う。答え、人1と人1とのつながりを大切にする日の11日に生徒会や児童会を中心に児童生徒と教職員が校門の前に立ち挨拶を行っている。また広報車で各校の挨拶運動実施箇所を重点的に巡回し啓発活動を実施している。宣言後は各校内にチラシの掲示や保護者等への周知としてアプリを用いた配信など挨拶運動のさらなる推進の依頼を検討している。都市環境委員会4件審査、泉市家庭系日常可燃ごみ指定袋を購入、議案第35号、泉市家庭系日常可燃ごみ指定袋について指名競争入札により6031万5750円で契約しようとするものです。問い、可燃用ごみ指定袋について現在の仕様になったのはいつからか問う。答え、ごみの有料化を実施した平成27年度から材質、形状、サイズ、厚みについては変更はないが、令和3年度作成分から材質についてバイオマス 10% 以上を含有することとし、令和4年度の作成分からはバイオマス 25% 以上を含有するように変更した。問い、ごみ有料化当初の目標は平成24年度実績の 20% 削減だったが、今後の目標達成に向けた考えを伺う。答え、令和5年度および令和6年度の日常ごみの搬入量は実施後初めて目標値を上回る削減ができた。ごみ減量および リサイクルの施策は継続的に行いつつ、新たなゴミ減量に有効な施策に取り組むことで、さらなる減量を進めることができると考える。新たな目標設定については、令和5年度に当初の目標であった平成24年度比 20% 削減という目標を達成したので、当面はさらなる削減という観点に立ち、前年度を上回ることを目指したい。公共交通事業者、燃料価格高騰対策支援事業を含む一般会計補正予算第2号を可決、議案第41号。公共性の高い路線バスの運行事業者を対象に、燃料価格高騰が経営状況に与える影響を緩和することを目的に、燃料価格高騰分の支援にかかる経費を計上するものです。問い、公共交通事業者燃料価格高騰対策支援について、令和7年4月に中山間地域のバス路線廃止の影響を受けたこのタイミングでの南海バスを支援する考えについて伺う。答え、コロナ禍以降、路線バスの利用離れが続いている中、乗務員の高齢化や働き方改革関連の規制を背景とした乗務員不足などによる減便や廃線の経過も踏まえ、国の燃料油価格の激変緩和措置が行われていない期間を対象とし、国の臨時交付金を活用し支援していくものである。厚生文教委員会、令和7年度大阪府ギガスクール構想の実現にかかる学習者用コンピューターを購入、議案第37号。令和7年度大阪府ギガスクール構想の実現にかかる学習者用コンピューターについて、8億8069万8621円で契約しようとするものです。問い、現在使用している Windows から iPad に変更した理由を問う。答え、大阪府が主催する共同調達協議会において、それぞれの OS の性能や特徴を研究する部会に参加した上で、学校の意見や現状も確認し、総合教育会議で性能を比較し、 iPadOS を調達する方向性を整理した。主な理由は、ログインにかかる時間が短く、起動や動作の速さ、小学校低学年からスムーズに活用できる直感的な操作性、端末の軽さ、カメラの機能性である。和泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正、議案第38号。すみません。和泉市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正、議案第39号。議案第38号は、家庭的保育事業等の設置にかかる基準を定めるものに対し、議案第39号は、保育園、認定こども園等の特定教育保育施設等、家庭的保育事業等の特定地域型保育事業の利用者にかかる運営の基準を定めるもので、性格が異なるものです。どちらも国基準の改正に基づき、連携施設の確保、適用除外にかかる規定を改めるものです。子ども家庭相談事業費を含む一般会計補正予算第2号を可決、議案第41号。児童虐待やヤングケアラーなど困難を抱える小中学生を対象とした生活支援を行う拠点、子どもの居場所の運営にかかる費用を計上するものです。問い、児童虐待やヤングケアラーなど困難を抱える小中学生が対象ということだが、具体的な対象像、利用方法、対象者数について聞く。答え、対象像は家庭での 養育が困難であったり、家族のケアなどを日常に行っているヤングケアラー状態にある子どもたちで、利用にあたり大阪府子ども家庭センターや町内関係課で構成する要保護児童対策地域協議会において必要性を検討し、学校などの関係機関からの情報も踏まえ、市が支援を必要と認めた小中学生50人程度を想定している。常任委員会視察報告。他市等の先進事例を学び、市政に生かすため各常任委員会が行政視察を行いました。市議会ホームページに視察報告書を掲載していますので、どうぞご覧ください。右側に二次元コードがあります。総務企画委員会、令和7年4月15日から16日。1、香川県高松市協定福祉避難所について。2、兵庫県神戸市学校跡地の利活用について。写真の説明をします。総務企画委員会の田尾田秀信委員長、谷上昇副委員長、森久幸委員、スペルデルフィン委員、阿部博委員、遠藤隆委員、小林正子委員、関戸茂樹委員が香川県高松市役所の前で整列されている写真があります。写真説明終わり。都市環境委員会、令和7年4月17日から18日。1、佐賀県武雄市、武雄市ライドシェア及び共助版ライドシェアについて。2、福岡県久留米市、消防の広域化について。写真の説明をします。都市環境委員会の飯坂光則委員長、山本秀明副委員長、小野林次佐夫委員、早乙女実委員、大坪康史委員、伊坂雄太委員、吉川茂樹委員、松田義人委員が佐賀県武雄市の議場で整列されている写真があります。写真説明終わり。厚生文教委員会、令和7年4月21日から22日。東京都武蔵野市武蔵野プレイス施設見学について。2、東京都港区学童クラブ等弁当配送事業について。写真の説明をします。厚生文教委員会の浜田千秋委員長、友田博文副委員長、大浦正史委員、坂本健二委員、岡田勉委員、北川美穂委員が東京都武蔵野市武蔵野プレイスの前で整列されている写真があります。写真説明終わり。市政に問う。議案以外の市政全般に関する質問を一般質問と言います。二次元コードから各議員の配信映像をご覧いただけます。二次元コードは各議員の名前の右側にあります。ふるさと納税の寄付金収入の使い道について。公明党田尾田秀信。問い。ふるさと納税の寄付額が年々増加しており、寄付金収入の増額分の使い道を障害福祉の予算に多く活用することはできないか。答え。子育て、教育、文化芸術、健康、都市基盤整備等に関する事業に該当すれば可能である。意見。極論で言うと、毎年常に寄付金収入の必ず 20%、 10億円ならば2億円を障害福祉に活用する形にしていただければ幸いである。ふるさと納税は毎年の寄付額も保証されているわけではないので、高年度に大きな財政負担が必要となるような障害福祉分野の継続的事業に充当することは困難であることは理解している。 例えば福祉イベントや歩道等のバリアフリー対策に多く活用することを検討していただきたい。話は変わるが、ふるさと納税の手法に楽器寄付ふるさと納税というものがある。全国の学校では慢性的な楽器不足で高価な楽器を購入することができず、音楽に携わることができない子どもたちもいる。楽器寄付ふるさと納税ではお金ではなくご自身が使っていた楽器を贈呈する形である。その返礼品は生徒からのお礼の手紙と演奏会への招待状となっている。支援が必要なところに手を差し伸べることができる施策についてはぜひ検討をお願いしたい。その他の質問項目、強度行動障害者、強度行動障害児とご家族への支援、本市における英語教育の推進について、さつき会浜田千秋、問い、実用英語技能検定受験料補助制度について問う。答え、泉市在住の中学生全員を対象に英検3級以上の受験料を年1回補助するものである。問い、令和7年度からの変更により中学校の3年間で最大3回の受験補助のチャンスがあるが、受験生は受験会場を選ぶことができるのか。私立中学に通う生徒が在籍校で受験したい場合、補助を受けることができるのか。答え、泉市立の学校が準会場であれば当該校の生徒は受験することができる。それ以外の生徒は本会場で受験することになり、受験会場を選択することはできない。私立に在籍する生徒も本会場での受験でないと補助の対象にならない。要望、令和7年度から拡充された実用英語技能検定受験料補助制度により受験の機会が増えたが、現在の状況では補助を受けられる生徒が限られており、不公平感が大きすぎる。受験料に関しても準会場での受験料の方が安価である。受験料補助の原資は税金である。本会場に加え、受験生が希望する準会場での受験を認め、受験できるチャンスを得た生徒全員が補助対象となるよう、補助対象となる受験会場を拡大することを強く要望する。成年後見制度の利用促進について、さつき会森久幸、問い、成年後見制度の概要について聞く。答え、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、援助者として成年後見人を選任し、本人の財産の管理や契約締結などを支援する制度である。問い、この制度の利用課題と対策について聞く。答え、手続きの煩雑さや後見人への報酬などの費用の問題、そして制度自体の周知が進んでいないことが挙げられる。令和6年10月から制度の周知をさらに強化し、支援が必要な人を早期発見し対応を行う成年後見人中核機関として、泉成年後見人サポートセンターを泉市社会福祉協議会に委託して設置し、制度の利用促進を図っている。要望、最後に少し目線を変えて、後見人がついた本人の立場に立って考え、人生を生き生きとした生活を送れるような行政対応を今以上に望む。コミュニティスクールについて、市民未来の会小野林次佐夫、問い、コミュニティスクールを早急に導入しようとしているが、そもそもどういうものなのか。答え、学校運営協議会を設置した学校のことで、学校運営に地域住民や保護者が関わり、 保護者などが参画いただくことで運営の活性化を図るものである。問い、四半世紀前から国府小学校で学校協議員を、泉中学校で地域教育協議会など立ち上げから携わってきているが、重なっている部分がとても多い。どのように認識しているか。答え、どちらも地域の子どもたちを社会総掛かりで育てる目的は同じで、具体の方針を共有する団体か実施する団体かの違いである。問い、先生の働き方改革が言われる中、長年にわたる地域行事が中止になった学校区もある。このことについてどう考えるか。答え、学校運営協議会と地域教育協議会の違いについて、保護者地域団体の方に十分説明できていなかったことは否めないと考えている。今後は理解を深めるよう努める。要望、市長と教育委員会で構成される総合教育会議でも議題に取り上げられている。子どもは国の宝である。子ども真ん中社会の実現に向け、また出水市輝く子どもを育む教育の町を目指すべく要望する。墓じまい後の遺骨の納骨について、大阪維新の会、岡田勉。問い、私の地元博多町で墓じまい後の納骨先に困っている。天王寺にある一心寺に納骨することが多かったが、令和3年よりできなくなった。泉霊園で預かることは可能か。市として合葬墓を建立する考えがあるか。答え、墓じまい後の遺骨を残骨灰として泉霊園で処理することはできない。合葬墓については数千万円単位の初期経費に加え、長年にわたる管理費が必要となる。民間墓地の動向と今後見込まれる需要を踏まえ、引き続き研究していく。要望、大阪市や堺市の民間経営の大型墓地には合葬墓が結構あるが、本市には一つもない。散骨や総骨供養も増えているが、地方ではなかなか選ばれていない。少子高齢化と核家族化がますます進んでいく中で、仏事も簡略化されていく時代にある。墓じまいは今後も増え続けていく。本市では町によって事情が異なっている。合葬墓がある町もあれば、寺院が管理する合葬墓が充実している町もある。町をまたいでの納骨に抵抗のある方が多いのも事実であるため、町ごとの対策が必要である。まずは市内各町の状況を確認しつつ、住民や町会からの相談があれば丁寧な対応を要望する。市の講座、行事等申し込みはネットだけ。日本共産党、早乙女実。問い、マダミドプラザ緑化センターの講座申し込みで、ネット申し込みでしか受け付けてもらえなかったとのこと。窓口でスマートフォンの操作をさせ、ネットでの申し込みをさせたとのこと。市の講座、行事等の申し込みで、ネットに限るケースはどれくらいあるのか。答え、最近3ヶ月の広報泉掲載の案件で、ネット申し込みだけの案内は23件で約 18% だった。これらでも問い合わせがあれば、ネット以外の方法で受け付ける方針を確認している。問い、ネット受付に限る理由を問う。答え、市民の利便性向上及び職員の事務効率化から行政手続きオンライン化を進めている。24時間どこでも申し込みができ、職員の管理業務を効率化できるメリットがあり、先着順の講座など申し込み方法が複数にならないよう、申し込み方法を限定する場合もある。問い、一方で高齢者が困ることも考えられるが、ネットに限った場合でも直接窓口に来られた場合、紙ベースでの受付は可能か。答え、制度内容や 受付体制の状況により難しい場合も想定されるが、可能な限り柔軟な対応に努めていく。問い、年齢幅の広い市民対象の場合、アナログ的手法を採用すべきではないか。答え、基本的にはオンライン化を考えている。年齢層も配慮しネット申し込みとするか決定していきたい。大型参拝焼却炉について、向かい派小林雅子。問い、大英環境株式会社がテクノステージ泉内で進めている焼却炉の建て替え事業について、その概要を聞く。答え、大英環境株式会社がこれまで稼働していたガス化回出炉1炉を老朽化に伴いストーカ方式の焼却炉1炉に建て替える計画である。焼却炉の能力は1日あたり220トンで、燃え殻など普通産業廃棄物、灰、アルカリなどの特別管理産業廃棄物を処理する。環境面につき許可等事務の権限を有する大阪府知事から、事業者に環境の保全について適正な事業の実施がされるよう助言や指導がされている。問い、今回の焼却炉の建て替えにより健康被害が憂慮されるダイオキシンの発生が大幅に増えるのではないか。答え、環境影響評価では以前の炉と比較すると10倍の濃度とされているが、排出基準は満たしている。問い、法の基準を満たすのは事業者の最低限の責務であるが、市民が安心して暮らしていけるよう事業者として維持管理努力や対策の工夫をしていく必要があると考えるがどうか。答え、一連の手続きの中で大阪府から本市へ意見紹介があり、事業実施にあたっては周辺地域の生活環境に最大限配慮するとともに、問題や苦情が発生した場合は速やかに対応できる体制を整えること、事後調査の結果を市民に公表すること等を意見している。南部のまちづくり明生会、友田博文。問い、地域活性化するには若い世代を呼び込む必要があるが、南部地域等移住・定住支援補助制度の令和6年度実績は。答え、8世帯31人の実績があった。問い、路線維持バスについて朝7時台に1便、さらに午前中に1便増便できないか。答え、乗務員や車両の確保の面で現状では困難である。問い、牧尾学園の英語教育の取り組みは。答え、英語授業の年間約10時間増、 ALT の常駐のほか有償のアフタースクールプログラムを設けている。問い、緩和した運輸業事務所等の建築相談は。答え、6年の緩和以降実績はない。平坦でまとまった未利用地の確保が課題の一つ。要望、開発許可基準について一般事務所も認めるなど規制緩和を行い、市街化区域への編入など抜本的な対策を講じてほしい。問い、基幹農道の約 2km の未整備区間を国の補助事業として採択要件を満たす可能性を見出すことができればとは、どのような展開を考えているのか。答え、収出荷場などの集積による道路利用の増加と補助整備などを組み合わせ、費用対効果が見込めれば大阪府と協議する。要望、もともと市が地元に働きかけたと認識している。市はしっかりと残り 2km を整備し貫通させるべきである。放課後の校庭開放と子どもの安心安全な居場所づくりについて、向かい派北川美穂。問い、放課後に自由に遊べる場所がないという子どもや 保護者の声が多く寄せられている現状を市はどのように認識しているか。答え、子どもの遊び場や子どもの居場所のニーズは高いと認識している。問い、以前の私の一般質問で、下校時の安全確保に不安があり、校庭開放ができないと答弁があった。ICT ツールを活用しながら、安全と自由な遊びの両立を図っている他市の事例を参考に、実施の可能性を検討できないか。答え、登下校時の履歴が確認できる機能を備えたアプリ等の公費による導入については、現在のところ考えていない。要望、放課後に安心して体を動かせる居場所を整備することは、行政の重要な役割だと考える。私は今回、校庭開放の必要性について率直に聞きたいと考えていたが、その問いに対する答えすらなかったことにとても残念な思いがある。子どもたちや市民の声に真摯に耳を傾け、立場や慣例にとらわれず、しがらみではなく子ども真ん中の視点で一歩踏み出していただきたい。その思いのもと、校庭開放をはじめとする放課後の環境整備について前向きな検討を強く要望する。その他の質問項目、学校給食の質と量の維持・向上について、日本語教育について、資源ごみ持ち去り禁止条例について、市民未来の会、大浦正氏、問い、条例制定の必要性は以前の一般質問でも行い、会派要望としても提出している。子ども会や老人会等の団体が、アルミ缶や古紙を回収し、売却して得た金額を活動資金として活用しているが、持ち去り行為により、団体が本来得る資金が減少し、このことにより、活動資金が不足することになり、困った事態となっている。このことから、泉市町会連合会からも条例制定の要望書が提出され、その中で、行政と町会の共同の取り組みで持ち去り現金の貼り紙の抑止効果のモニタリング調査を実施されたが、効果と結果を聞く。答え、貼り紙をした時がしなかった時と比べて回収量が大幅に増加したことから抑止効果は非常に高いと判断する。問い、資源ごみ持ち去り禁止条例を整備すると、次期泉総括プラン案にも記載していたが、今後のスケジュール予定を聞く。答え、7月にゴミ減量等推進審議会に報告を、10月頃に礼儀等審査委員会の審査、12月の第4回定例会の都市環境委員会協議会にて条例改正素案の説明、令和8年1月にパブリックコメントを実施、3月の第1回定例会に条例の一部改正案を提案する予定である。要望、この条例制定を急ぐことと張り紙の協力の呼びかけの両輪で進めていただきたい。来庁者用駐輪場の利便性向上について、公明党阿部寛、問い、来庁者用駐輪ラックの設計選定にあたってどのような基準や判断で導入されたのか。答え、市の発注使用書を満たす駐輪ラックを庁舎整備事業者が提案し、市が承諾した。必要整備台数を考慮し設計設置した。問い、一部の区画でラックを取り外した取り組みの趣旨について聞く。答え、高齢者からのラックを利用しにくいとの意見から、令和5年より一部区画を撤去し、思いやり駐輪スペースとして試験的に運用している。問い、公用自転車の駐輪スペースを設けているが、台数とその位置について聞く。答え、公用自転車は15台保有。位置は検討の結果、来庁舎用駐輪場と併設した。問い、前輪を持ち上げるラックを取り外すか、 その必要のないラックに変更できないか、また公用自転車の駐輪スペースを移設し、来庁者用駐輪場を拡充できないか。答え、必要に応じて思いやり駐輪スペースを増設し、既存のラックと併用して来庁者への配慮に努める。公用自転車のスペースは利用頻度等に応じて台数縮減し、移設することで来庁者用の駐輪スペースの拡充を検討する。要望、駐輪場に限らず市役所の施設設備等には制約があるが、創意工夫し、誰もがより利用しやすい環境を整備し、多様なニーズに対応した庁舎となるよう努めることを要望する。自転車交通施策道路行政と整備計画について。他一問。大阪維新の会、飯坂光則。問い、令和8年4月1日開始の自転車への罰則強化に鑑み質問する。本市における従前の取り組みの効果検証の結果、新たな対策が必要であることを指摘する。また道路交通法の改正による罰則強化を受け、対象の16歳以上の自転車利用者への啓発だけでなく、16歳未満への啓発と追加の施策が必要と考えるが、見解は。答え、市営駐輪場や小中学校及び義務教育学校にて、法改正の内容がわかるポスターの掲示やチラシを配布する考えである。追加施策は状況に応じて関係機関と連携し取り組む。問い、啓発だけでなく、道路上での目に見える対策が必要である。今後の道路整備方針は。答え、北篠田駅前線や泉中央線において、自転車通行空間の確保など、安心安全な道路空間となるよう整備を進め、他の道路においても安全な道路空間の確保に努める。問い、泉中央線の歩道上の展示ブロックの配置で、法令遵守の妨げとなる箇所についての対応は。答え、安全に通行できる対策を早急に取りたい。問い、地域全体の道路整備で、場当たり的な整備や補修が見受けられる。先を見据えた整備が必要と考える。道路整備に対するビジョンは。答え、無駄のない改修に努めており、今後も計画的な道路空間の整備に努める。要望、道路空間の将来像を明確にし、それに沿った安全安心な道路空間の整備を要望する。議員研修会報告。大阪府南部市議会議長会主催の議員研修会を本市で開催し、本市議会からも多数の議員が参加しました。日時、令和7年8月1日午後2時から。場所、和泉市南部リージョンセンター。演題、ハラスメント、自治体議員が注意すべきポイント。講師、調査直美氏。弁護士、元流山市政策法務室長。写真の説明をします。大阪府南部市議会議員研修会の演壇の写真があります。写真説明終わり。人事案件に同意、次の方々を任命することについて議会として同意しました。副市長、任期令和7年7月1日から令和11年6月30日、再任、森吉豊氏、奈良県生駒郡へぐり町。新任、並木俊明氏、山荘町。固定資産評価委員、任期令和7年7月1日から。新任、並木俊明氏、山荘町。政務活動費を公開。令和6年度分の政務活動費の領収書及び会計帳簿を市議会ホームページで公開しています。右側に二次元コードがあります。議員の請負状況を公開。 令和6年度分の議員の請負い状況の一覧を市議会ホームページで公開しています。右側に二次元コードがあります。編集後期、私どもは今号で広報校長委員の任期を終了いたします。110号からページ数を10ページから12ページに増やし、より多くの議会情報をお届けできるようになりました。これからも市民の皆様からの声を反映していくために、議会だよりへのご意見ご感想をぜひお寄せください。広報校長委員会委員長大浦雅史、副委員長岡田努委員、早乙女実、浜田千明、スペルデルフィン、阿部博史、議長関戸茂樹、副議長吉川茂樹。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。9月定例会予定の表を読みます。9月1日月曜日13時、議会運営委員会。9月8日月曜日10時、本会議、提案説明等。9月11日木曜日10時、厚生文教委員会。9月12日金曜日10時、都市環境委員会。9月16日火曜日10時、総務企画委員会。9月18日木曜日13時、議会運営委員会。9月25日木曜日10時から、9月29日月曜日10時、本会議、一般質問。9月30日火曜日10時、本会議、採決等。10月1日水曜日10時から10月7日火曜日、本会議、役員選挙。9月定例会の予定の表終わり。これで市議会だより第111号は終了いたしました。